Audi. オーディオドラマ Hello One Love 光と未来、プレゼンターのユージです。2021年夏の終わり、コロナ禍の真っ只中で僕はある記事を見つけました。厚生労働省のまとめによると、2020年度に18歳未満の子どもが親などから虐待を受けたとして児童相談所が対応した件数は全国で20万件を超えて過去最多を更新したそうです。さらに統計を取り始めた1990年度から毎年のように過去最多を記録しているとも書いてありました。虐待されていることが分かった子どもたちがどうなるか、彼らは身の安全を確保するために実の親と離れて児童養護施設や乳児院で暮らすことになります。この国で起こっていることを知れば知るほど自分に何かできることはないのか、僕もずっと考え続けてます。このドラマに登場する一組の夫婦、トールとあゆみもまた不妊治療を重ねて子供を授からず辛い思いを抱えています。でもふとしたきっかけで養育里親という制度のことを知って、さまざまな思いを抱くようになります。誰から生まれた子供であれ、小さくてか弱くて、でもたくさんの可能性に満ちた命、その命をある一定の時期ではあるけども温かな愛で包み守り育てる、そんな里親に自分たちがなれるのか、二人は迷い悩みながらも少しずつ歩き始めます。
虐待や生活の困窮、親の病気などさまざまな事情で実の親と暮らせない子ども、養育里親はそんな子どもたちを家庭環境の中で育てる。それは里親と里子の期間を限定した暮らし。親権は実の親にあり、養子縁組はしない。一時的に僕たちは里子の父と母になるのだ。血のつながらない子がいきなり我が家にやってくる。果たして自分に対応できるのだろうか。僕は未だに悩み続けていた。
耳を塞ぎたくなるようなニュースに毎日触れて、私の中には強い信念が生まれ始めていた。私なら絶対に子供を悲しませたりしない。私たちの元へ来てくれたなら惜しみなく愛情を注ぐ。子供を愛し育てたいという私の確かな願いと、愛されて生きていたいという子供たちの切実な願い、それは血のつながりよりも強く確かな命のつながりになるはず。日に日に気持ちが高まっていった私は、ひとまず児童相談所に電話してみることにした。
もしもし、お電話変わりました。担当の斉藤です。
あの私、里親制度に興味を持っております山中と申します。実はまだ夫婦の間では話し合いの最中なんですけど、
じゃあ早速いくつかお伺いしますけど。
あ、はい。
山中さんご夫婦はおいくつですか？結婚は何年目？
私も夫も43歳の同い年で、結婚して18年です。
共働きですか？家族構成は？実のお子さんはいらっしゃいます？
はい、今は共働きで夫と私の二人暮らしです。不妊治療をしているんですけど、まだ子供はいません。
お住まいは持ち家ですか？
賃貸で低層マンションです。
費用さんはどれくらいですか？ベッドは買ってます？
2LDK で確か55平米くらいだったかな。で、ペットですよね。ペットは飼っていません。
じゃあお二人の結婚についてもう一度。
児童相談所の斉藤さんは矢継ぎ早にぐいぐいとプライベートなことに踏み込んでくる。この時点で面食らってしまう人も多いと後で聞いた。でも私はかえって緊張がほぐれて、ありのままを答えるしかないと覚悟を決めた。斉藤さんはこの問い合わせ電話の段階で 里親になるための条件に当てはまるのか、さらに私の本気度を確かめてふるいにかけていたらしい。千本ノックさながらの質問をすべて打ち返した私を、どうやら斉藤さんは認めてくれたみたい。そこで後日、面接を兼ねて夫のトールと二人、斉藤さんに会いに行くことになった。
児童相談所の斉藤さんは僕らと同年代くらいだろうか。明るくハキハキとした気さくな女性だった。まずは養育里親について基本的なレクチャーを受ける。
何らかの事情によって生みの親の元で育つことができない子供は日本全体でおよそ4万5千人、そのうち8割以上が乳児院や児童養護施設で生活していて、里親さんやファミリーホームといった家庭で暮らす子供は6000人ほどしかいません。誤解しないでいただきたいんですが、児童養護施設でも職員の方が個々の子供たちへのケアに最善を尽くしています。ただやっぱりそこは家庭とは違うんですよね。
再びプレゼンターのゆうじです。新たな出会いに向けて一歩を踏み出した歩みとトール、この後里親になるまでの一般的な流れを僕から説明しておきましょう。自治体によって多少の違いはありますが、まずは里親認定前の研修を数日かけて受講します。2日ほどかけて座学で制度のことや小児医学、臨床心理学などを学んだ後は実習へ。数日に分けて乳児院や児童養護施設へ出かけたり、子どもと触れ合ったりする機会を持ちます。また里親経験者から里子たちのリアルな様子を聞くこともできます。例えば里親さんの家に委託された直後の子どもは見せかけの時期からスタートすると言われています。最初の様子見、子どもがいい子に振る舞う時期ですね。まあ、僕だってね、初対面ではどうしても取り繕ってしまう場面もあったりとか、まあいい顔を、初対面に限らずずっといい顔してますね僕はね。まあでもこれはね、まあ子供だったらなおさらそうかもしれません。想像がつくところだと思います。そしてしばらくすると試し行動の時期に入ります。自分がどんなことをしても里親が受け入れてくれるかどうかを試す時期です。大人を困らせたりとか、ちょっと赤ちゃん返りしたりとか、ここが里親としての山場でしょうか。まあ、これあのいわゆるね、子供2歳児だったらこう魔の2歳児とか悪魔の3歳児とかで、天使の4歳児なんて言ったりもしますけども、あのまあ表現は人それぞれあると思います。決して年齢によってというわけではないんですけども、やっぱ子育てのシーンの中でそういう場面っていうのは訪れるものだと僕は思っていて、うちも見事に子供3人いますけど全員その時期がありましたから。なのでこれはもう全然普通のことです。でこれに対して親が、まあ、どうしてもやっぱり親だってね、お仕事していたりとか日頃の別のところでのストレスがあったりとか、そんな疲れがある中で子供にそういう赤ちゃん返りをされて、うまく対応、大人の対応できなくて自分を責めてしまうこともあるんですけども、それも含めて子供の成長、そして親の成長だと僕は思ってるので、これはすごく重要な出来事というか重要な要素だと僕は思います。とにかく忘れてはいけない、養育里親の使命は安心して過ごせる家庭に子供を招き入れて、温かいご飯と温かいお風呂、そして清潔なお洋服、そして何よりおはよう、いってらっしゃい、お帰り、おやすみ、これがある暮らしです。これってごく普通のことじゃないって思われるかもしれません。でもね、この当たり前を知らない子が今日本に何万人もいるという事実から、大人は目を耳を背けていいのか、自戒を込めて訴えたいと思います。おっと、そろそろ斉藤さんとの面談が終わりそうです。
子供が里親さんの家庭で暮らすことで得るものは、特定の大人との愛着関係、心理学的な用語で言うところのアタッチメントです。例えば乳児はお腹が空いたとか、おむつが濡れて気持ち悪いとか、自分がしてほしいことや今の状態を泣いて知らせますよね。その時いつもと同じ人がどうしたのと近づいていって、その子を抱き上げて欲求を満たしてあげますよね。そうすると子供は、 この人は呼べば答えてくれる人、守ってくれる人だ、そう認識します。ここで一対一の特別な絆が結ばれるんですね。特定の人にちゃんと愛されることで子供は自信を持ちます。幼少期にこの愛着関係を築くことがとっても大事なんです。
斉藤さんの話を聞いていろいろなことに気づかされたな。僕は親に愛情を惜しみなく与えられてきたんだとかね。あとは一つモヤモヤしてたことがクリアになった。
どのポイント？
法的に親子にならない里親制度の場合は親権は生みの親にあるってことでしょ。実は戸籍の問題は僕にとってハードルが高かったんだよね。養子縁組となると親や親戚を巻き込むことになるからさ。
でもつまりいつかは実の親御さんのところに帰っちゃうってことでもあるのよね。子供の幸せを考えたらそれはいいことなのかもしれないけど、ちょっと複雑。
でもひとまず養育里親の認定条件もクリアできそうだな。僕の中性脂肪は不安材料だけど二人とも健康だし住宅環境についてはちょっと狭いかなって感じもするから、もし本気で里親になるならもう少し広いところを借りてもいいよね。
トール、だいぶ前向きになってきたね。まあ更新日も近づいてきてるし、子育てしやすそうな町で家を探してみてもいいかも。
じゃ善は急げってことで、この後不動産屋さんに寄って帰ろうか。
もうそろそろお母さんたち着く頃かな。
それにしても今日は気持ちいい天気。
私たちは里子を迎えることを視野に入れて、二駅先のもう少し広い部屋を借りることにした。急行が止まらないこの駅にはチェーン店や大型スーパーよりも個人商店が目立つ。八百屋さん、魚屋さん、本屋さん、花屋さん、広々とした公園やこじんまりした幼稚園、絵本が揃った図書館も近くにある。今日はこの新居にトールの母を招いて養育里親になることについて相談してみようと思ったのだ。
はーい、
こんにちは。あゆみさん、お久しぶりね。
お久しぶりです。
これ母さんから、バレンタインの時期だから手作りブラウニーだって。
嬉しい、ありがとうございます。
早速お茶しましょうよ。里親制度のこと詳しく聞かせて。駅からここまでの道のりでトールの様子がいつもと違うから誘導尋問していろいろ聞いちゃったわ。
勝手にいろいろ進めてすみません。
謝るようなことじゃないわ、あゆみさん。私、小学校の教師をしていたでしょ。当然、里親さんのところにいる子を受け持つこともあってね。里親さんたちの愛情で子供が生き生き変わっていくのを見ていたから、私は大賛成。
でも、私の両親は大反対で、お恥ずかしい話、ずいぶんひどいこと言われちゃいました。もし実の親に捨てられたってことを知ったらグレたりするんじゃないのとか。
養育里親についてよくご存知ないからよ。一度きちんと説明してあげなさいな。でもご両親が心配するのも当然。子育てはきれいごとじゃ済まない大仕事だもの。私もトールが思春期の頃は苦労させられたし
確かにあの頃はキレッキレだったからな。
今じゃ見る影もないくらいゆるいフォルムだけどね。
中性脂肪ね
でもトールが中学2年の時に主人が病気で急に亡くなって、思春期も重なって、あの頃は随分荒れたわよね。
お母さんよくお一人で乗り越えられましたよね。
まあただね、信じることをやめなかっただけよ。私も夫もトールを無条件に愛してきたから、幸せな記憶の貯金があるはずって気を取り直してね。それさえあれば途中で自分を見失うことがあっても、もう一度自らを信じられるようになるものよ。
トール、私と高校で出会った時はすっかり落ち着いてたもんね。
あ、そういえばほら、さっきトールがしきりに血のつながらないことが不安だって言ってたでしょ。でもね、それは実の子だって同じことよ。結局は実の親子だって別々の人間同士なんだから、血のつながりに甘えることなくきちんと向き合わないとね。あ、湧いた湧いた。あゆみさん、お茶しない？ブラウニー食べて食べて。
楽しみ。
トールの母は私たちの迷いを少しずつ取り払ってくれた。そして別れ際の言葉が私の背中を優しく押した。
今日は会えてよかったわ。二人の中にもう答えはあるみたいだしね。
翌日、私たちは児童相談所の斉藤さんに連絡を入れ、里親登録の申請をお願いしたいと伝えた。里親になりたい理由、里子との関わり方、育て方、二人で話し合いながら必要事項を記入して書類を提出。申請が受理された後、職員さんの家庭訪問を受け、住居環境の調査を兼ねて僕たち夫婦の生い立ちや今の関係などについて質問された。その後、有識者による里親認定部会の場で審議が行われ、最初の里親研修を受けてから半年ほどかかって僕たちは里親に認定された。
里親登録を済ませた私たちはそわそわしながら児童相談所からの連絡を待った。両親が生まれてくる子を待つのと同じように期待と不安を行き来しながら、
その日は突然やってきた。話には聞いていたけれど、本当にいきなりの電話だ。児童相談所の斉藤さんから実の親御さんの養育環境を整える間、里親への委託を検討している幼い子がいることを告げられた。
数日後、その子供についての説明を聞く機会が設けられ、生い立ちや現在の状況を伺った後、その子が写った一枚の写真を見せられた。柔らかそうな髪の毛、薄桃色に染まるふっくらとしたほっぺ、笑って三日月のようになった目、お断りする理由などどこにもなかった。
それから4日後、僕たちは光という名前の1歳半になったばかりの女の子と出会うため、児童相談所の面談室にいた。
光ちゃん、私たちのこと好きになってくれるかな。
こっちが緊張してたらダメだよね。リラックス、リラックス。
児相の斉藤です。山中さん、お待たせしました。急にバタバタと決まっちゃいましたけど、いろいろありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
光ちゃん、こっちへおいで。
かわいいね。
かわいいね。
ひかりちゃん、こんにちは。
おいで、ひかりちゃん。
ひかりちゃん、こんにちはってご挨拶できるかな。
タコ。ねえ、タコ。
私たちの元へ近づいてきたひかりちゃんは、ほんのり甘いミルクの香りがして、柔らかく、温かだった。壊れ物を扱うようにそっと抱きしめると、不安そうな瞳に、小さな光が灯った。
オーディオドラマ Hello One Love 光と未来第2話出会うこと。出演
山中あゆみ、赤崎千夏、
山中徹、神尾慎一郎、
徹の母智子、熊谷新奈、
児童相談所職員斉藤、青山透子、
光、奥友沙耶。
テーマソング中原美優、愛のかけら。協力日本子ども支援協会。プレゼンターはユージでした。
オーディー。